はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。ですね、先日家の鍵を変えたんですね。自宅の玄関の鍵なんですけども、要はですね、鍵をなくしてしまったと。で、自分でこう家族用のは、子供たちと自分とうちの妻と4人、4つ持っていて、まあ実家に1個預けていたんですね、鍵を。まあ用事がいろいろあるじゃないですか。ちょっと家に いてもらいたい時とか、子供たちしかいない時に入れるようにとか、いろいろそういうのも考えて、実家に鍵を預けていたんですが、それをなくしてしまったんですね。で、まあ珍しいことにね、うちの父ですね、僕の父親がなくしたっていうんで、あの人はね、うちの父って人はすごいそういうの厳しい人で、昔から家の戸締まりとかガスの元栓とかものすごいああいうのに厳しい人なんですよ、昔から。だからやっぱ年というか、やっぱ70過ぎてそういうのがちょっとうっかり やらかしちゃったっていうか、そういうことがあるんだなというふうに思いましたね。で、まあ鍵だったら複製してまたね、新しいの作っておけばいいんですが、何せどこでなくしたの、落としたんだか分かんないって言うんですよ。で、それがもしも例えば自分家の、僕の家の前とかで落としたとか、そういうことになってくると、まあ危ないじゃないですか。で、どうしたもんかねって言ったら、それはもう実家の方で鍵変えさせてくれっていう話になったんですね。でね、ちょうどね、その鍵って玄関2個ついてるじゃないですか。上下。で、ちょっとね、周りが悪くなってたんですよ。で、周りが悪くなってたんですが、あれダメなんですよね。CRC とか吹いちゃうと。だからダメだから、何もしないでいたんですよ。で、こう馴染んで、そのうちなんか鉛筆の芯とかを鍵にこう塗るといいとかっていう話ですけども、まあ、とりあえず CRC は吹かないで。ずっと様子を見ていたんですが、なんだっけな、なんか差し屋さんかなんか来てもらった時に、鍵の調子が悪いんですよって言ったら、思いっきり CRC 吹かれちゃったんですよね、中に。で、要はそこにゴミがつくから、ホコリがつくからダメだって、今回来た鍵屋さんも言ってましたけど、専用の乾いたグリスがあるっていうんですね、鍵用の。だから、これ、まあ知ってる方はね、テレビなんかでも結構やってるらしいんで知ってるかもしれないですけども、家の鍵、自宅の鍵に周りが悪くなったら、ああいう CRC みたいなものを吹いてはいけないと。うちに来た冊子屋さんは吹いてましたけど、あれはダメだって言ってましたね。専用のもの。やっぱ多分プロ仕様なんでしょうね。あんまりああいうの売ってんの見たことないんで、探せばあるんでしょうけどね。今はこうネットとかでいろんなものが手に入るんであるんかもしれないですけど、まあ、手軽にそういうことはしない方がいいと。で、鍵に関してはその種類が結構いろいろあるじゃないですか。で、一般的な鍵最近減りましたけど、縦穴のやつ、さっきね、調べたらなんて言ったっけな、ディスクシリンダーっつったかな。よくピッキングされるやつですよね。もう、数分で開いてしまうらしいです。鍵屋さん、今回来た鍵屋さんに聞いたら、あれはもう、とにかく危ないから、やめた方がいいって言ってましたね。本当に簡単にピッキングされやすいと。で、同じような形でも、横穴のやつがあると思うんですけども、あっちは、ピッキングに割と強いって言ってましたね。あれだったら、そんなに慌てて変えなくても大丈夫なんじゃないですかってことを言ってました。はい。で、うちの、ちなみにタイプは、ディンプルシリンダーっていうらしいですね。ポコポコ穴が開いてるやつ。鍵がギザギザになってないんですよね。で、元々それがついてたんですよ。で、それがついていて、それで、今回交換ということで、別の、ディンプルシリンダーのタイプに変えました。別の鍵に変えました。タイプというか、同じタイプの別の鍵に変えたんですが、値段で言うと、3万円もしないですね。変えてもらっても。2万5千ぐらいかな？工賃込みで。それぐらいで変えられますね。で、これはかなり、防犯性が高いそうです。その代わりになくしちゃうと、もう、要は壊さないと開かなくなっちゃうらしいんですよね。だから鍵をなくして家に入れませんっていう風になると、ちょっと大変だって言ってましたね。 その鍵屋さんが。で、あとはそのスペアキーを作るのがすごく高いらしいんですよ、金額が。だから、このね、街のよく、街にある鍵屋さんで、このディンプルシリンダーを作れる機械を持ってるところがあるらしいんですよ。そういう、僕ちょっと教えてもらったんですけども、近所で。要はメーカーに頼むとえらい高いらしいんですよ。だけど、そういう、個人でやってる鍵屋さんで、そういう機材を、持ってるお店があるらしいんで、そういうとこに頼むと半額ぐらいの値段で、まあ4000円が2000円とか、それぐらいの金額でできると思うんで、スペアを作るんだったら個人のそういうところ、機械を持ってるところがおすすめですよっていうふうに言ってましたね。結構勉強になりましたね、今回。だから、鍵の種類もそうですけど、金額的にも、なものもそうだし、あとやっぱり長く10年から15年って言ってたかな、使うとやっぱりだんだん調子が悪くなってくるらしいんで、まあ安全性を考えたら変えるべきなのかなっていう気はしますね。賃貸でないなら。自分の家だったらそういうふうにして変えるのも一つのいい、まあ手というか防犯上いいことなんじゃないかなっていうふうに今回感じましたね。はい。というわけで、第197回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、トイレの話をしたいんですよ。トイレの話というか、先日ね、ちょっとパソコンを見に行ったんですよ。娘が学校で使うっていう話で、で、まあ、どれぐらいの値段で、どの程度のものが手に入るのかなって、まあ僕はそんな詳しくはないので、家電量販店に行ったんですが、そこにリフォームコーナーがあるんですね、最近の大きいところは。結構あるじゃないですか。で、トイレを見ていたんですよ、ちょっと。うちのトイレっていうのはちなみに、やっぱね、最近だとそんなに遜色ないというか、性能的には10年ちょい前のものなので、そういうなんか活性炭の脱臭機能がついてたり、まあ、ああいう温水便座もそうだし、全部あとはリモコンでこう、流すのもできるし、その、ウォシュレットもそうですけど、すべてがリモコンについていて、こう、いろいろできるようになってるんですが、かなり進化してましたね。っていうのはね、そんなには変わらないじゃないですか、基本的には。ウォシュレットがついて、あとは例えば便座が自動で上がるとか下がるとか、そういうなんかこう細かいギミックみたいなものは変わったりしますけども、基本的には温水の、洗浄便座っていうんですか？ウォシュレットっていうのは確か TOTO さんの商標登録なんでしたっけ？ちょっと詳しくはシャワートイレって言ったかな？メーカーによって言い方が違うみたいですけども、基本的にはそういう機能っていうのはそんなに変わらないんですよね。だけど、例えばさっき言ったみたいな蓋が自動に開くとか、あと、なんだっけな、除菌水って言ったかな？除菌水とかっていうのを自分でこうトイレで自分で作って、こう、便座をこうガーって自動で開いた時にシャーって少し拭いたり、うちの実家が結構いいのを使ってて、そんな感じなんですよ。シャーってなんか少し、シャワーみたいに除菌水を拭いてとかっていう機能がついていたり、あと手を洗うところがなくて、もうアルコール除菌の、なんていうんですか？アルコールが出るようになってるんですね、手に。そういうのもありました。で、そういう細かいのもそうなんですが、一番びっくりしたのは、もうトイレのその便座じゃない、便器の構造が違いますよね。もうそれがここ10年ぐらいで、要はね、汚れる場所、トイレ掃除する方はわかると思うんですけども、隙間ってあるじゃないですか。こう、便器の内側の縁とか。ああいう縁とかがないんですよね。とにかくね、つるっとしてできてるんですよ。汚れが溜まる場所がないようにできていて、なおかつ水の流れが、こう、くぐるって回る。トルネード洗浄とかっていうのもありましたけど、こう、ぐるっとこう、綺麗にこの、なんて言うんだろう、引っかかりがない場所を水が流れるようにできてるんですね。要は、なんて言うんだろうな。掃除がしやすい。上に汚れにくい。もう、そもそもが汚れがつきにくいようにできてる。っていうのが、ちょっと驚きでしたね。なんか手で触ることってないじゃないですか。家の、あんまり掃除するときは、こう、掃除の棒とかで家で使うんですけど、ああいうお店にあるのはほら、綺麗な、使ってないもんですから、手で触れるわけですよ。いろいろ細かいとこまで。ぐるーっと手でこうやって、縁をこう、なぞってみたりできるわけですけど、とてもよくできてるなっていう印象ですね。で、お店の方は TOTO がいいんじゃないかと。 あの、今見てると、TOTO の便座、便器はかなり物がいいということは言ってましたね。うん。あの、そんで、一つ僕が気になったのは、パナソニックさんの、あの、便座があったんですけど、ここのやつはね、見たら樹脂ですね。陶器じゃないんですよね。で、これはやっぱ汚れがどうなんだろうな。傷がつくと、樹脂って汚れがつきやすくなるじゃないですか。だからそれがどうなんだろうなと思ったら、それね、洗剤、専用の中性洗剤みたいなのがあって、泡で流すんですよね。中を。だからそれで汚れがつきにくいし、汚れが落ちやすいっていう風になってると。いう風に言ってました。で、もう一個、そのパナソニックさん、他のメーカーのは、あの、今はね、見えないようになってるんですよ。蓋ついてるんですよね。あの、ウォシュレットのノズルのところが。で、ちょっと見えないのもあったし、あと、展示用なので、ウォシュレットのところが出てこないでどうなってるのか分かんないのもあったんですけど、パナソニックのこう見せるようになってて、あそこがステンレスなんですよね。で、それがすごくいいなと思って、ステンレスだったら汚れがつきにくいし、落としやすいというか、洗いやすいじゃないですか。だから、非常にその面においてはいいなと。他のメーカーはステンレスタイプのウォシュレットノズルはない、まあ、あんまりないようなこと言ってたんで、これ、ぜひ皆さんもちょっと興味がある方はトイレ見てみると、すごく面白いですね。昔のトイレはって話しようと思ったけども、時間ないんで、もう終わりますけど、とても興味深いいい経験ができました。ぜひ、時間があったらトイレ見てみてください。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。